太宰治作築成。昔コナンのなんとやら群雄に魚雄という名の品書生がいた。どういうわけか昔から書生は品ということに決まっているようである。この魚雄君など宇治育ち共に卑しくなく、美目清秀、容姿また漢画の趣があって、幼少の頃より神妙に学に志して、これぞという道に外れた振る舞いもなかった人であるが、どういうわけか福運には恵まれなかった。早く父母に死別し、親戚の家を転々して育って、自分の財産というものもその間にきれいさっぱりなくなっていて、今は親戚一同から厄介者の扱いを受ける。一人の酒くらいのおじが水魚の経に、その家の色黒く痩せこけた無学の可否をこの漁業に押し付け、結婚せよ良い縁だと傍若無人に勝手に決めて、漁業は大いに迷惑ではあったが、このおじもまた育ての親の一人であって、いわば海山の大恩人に違いないのであるから、その水管の無礼な思いつきに対して怒ることもできず、涙をこらえうつろな気持ちで自分より二つ年上のその痩せて干からびた醜い女をめとったのだ。女は酒くらいのおじの妾であったという噂もあり、顔も醜いが心もあまり結構でなかった。漁業の学問を頭から軽蔑して、漁業が大学の道は自然にとどまるにありなどと口ふさむのを聞いて、ふんと鼻で笑い、そんな自然なんてものにとどまるよりはお金にとどまっておいしいごちそうにとどまる工夫でもすることだと肉肉しげに言って、あなたすみませんが、これみんな洗濯してくださいな、少しは家事の手助けもするものですと漁業の顔をめがけて女の汚れ物を投げつける。漁業はその汚れ物を抱えて裏の河原に赴き、うまいな泣きて白日暮れ、剣泣きて周期来たると小声で吟じ、さて何の面白いこともなく我が古都にいながらも天外の枯渇のごとく、心は病として虚しく、川上を徘徊するという間の抜けたありさまであった。いつまでもこのような惨めな暮らしを続けていては、我が立派な祖先に対して申し訳がない。俺もそろそろ30、自立の秋だ。よし、ここは一奮発して大いなる生命を得なければならぬと決意して、まず女房を一つ殴って家を飛び出し満々たる自信を持って教師に応じたが、いかんせん長い貧乏暮らしのために腹中に力なく、しどろもどろの答案しか書けなかったので見事に落第。とぼとぼとまた故郷のあばら屋に帰る途中の悲しさは比類がない。おまけに腹が減ってどうにも足が進まなくなって、童貞湖畔の五王廟の廊下に這い上がってごろりと仰向けに寝転び、ああこの世とはただ人を無意味に苦しめるだけのところだ。女房をぶん殴ってさっそうと家を出たところまではよかったが、試験に落第して帰ったのではどんなに強く女房に罵倒せられるかわからない。ああいっそ死にたいと極度の疲労のため精神朦朧となり、君子の道を学んだ者にも似合わずしきりに世を呪い、我が身の不幸を嘆いて薄目を開いて空飛ぶカラスの大群を見上げ、カラスには貧富がなくて幸せだなと小声で言って目を閉じた。この湖畔の五王廟は三国時代の五の将軍関寧を五王と尊称し、これを水路の守護神として崇め祀っているもので、霊剣すこぶる新たかのよし、古城往来の船がこの廟前をすぐる時には過去ども必ず礼拝し、 廟の傍らの林には数百のカラスが生息していて、船を見つけると一斉に飛び立ち、あーとやかましく騒いで船の帆柱に戯れまい、過去どもはこれを王の使いのカラスとして敬愛し、羊の肉片など投げてやるとさっと飛んできて口に加え、千に一つも受け損ずることはない。落第諸星の御用はこの使いガラスの群れが危機として大空を飛び回っている様を羨ましがり、カラスは幸せだなぁと哀れな細い声でつぶやいて、眠るともなくうとうとしたが、その時もしもしと国威の男に揺り起こされたのである。御用はまだ夢見心地で、ああすみません、叱らないでください、怪しいものではありません、もう少しここに寝かせておいてください、どうか叱らないでくださいと、小さい時からただ人に叱られて育ってきたので、人を見ると自分を叱るのではないかと怯える卑屈な癖が身についていて、この時も上事のようにすみませんを連発しながら寝返りを打って、また目をつぶる。叱るのではないと、その国威の男は不思議な仕上がれたる声で言って、豪王様の追いつけだ、そんなに人の世が嫌になってカラスの生涯が羨ましかったらちょうどよい、今国威隊が一卒欠けているから、それの補充にお前を採用してあげるというお言葉だ、早くこの国威を着なさい。ふわりと薄い黒絹を寝ている御用にかぶせた。たちまち御用はオスのカラス、目をパチパチさせて起き上がり、ちょんと廊下の欄干に止まって、くちばしで羽をかいつくろい、翼を広げて危うげに飛び立ち、今しも斜陽をいっぱい帆に浴びて湖畔を渡る船の上に群がり騒いで、肉片の凶暴に預かっている数百の神武に混じって右往左往し、過去の投げ上げる肉片を上手にくちばしに受けて、すぐにもう生まれて初めてと思われるほどの満腹感を覚え、岸の林に引き上げてきて梢に止まり、林にくちばしをこすって、水まんまんの童貞の湖面の夕日に映えて黄金色に輝いている様を見渡し、秋風翻す黄金老化千遍かなどと、いわゆる君子とうとう然と嘘吹いていると、あなたと縁なる女性の声がして、お気に召しまして、見ると自分と同じ枝にメスのカラスが一羽止まっている。恐れ入ります、御用は一憂して、何せどうも身が軽くして弟子を離れたのですからな、叱らないでくださいよと、つい口癖になっているので余計な一言を加えた。存じておりますと、メスのカラスは落ち着いて、ずいぶん今までご苦労なさいましたそうですからね、お察し申しますわ、でももうこれからは大丈夫、私がついていますわ。失礼ですが、あなたどなたです？あら、私はただあなたのおそばに、どんな用でも言いつけてくださいまし、私は何でもいたします、そう思っていらしてください。おいや、いやじゃないが、御用は老媒して、俺にはちゃんと女房があります、浮気は君子の慎むところです、あなたは俺を邪道に誘惑しようとしていると無理に分別顔を装って言った。ひどいわ、私が軽はずみの公職の念からあなたに言い寄ったとでも思いなの？ひどいわ、これは皆豪王様の情け深いお取り計らいですわ。あなたをお慰め申すように私は豪王様から言いつかったのよ。あなたはもう人間でないのですから、人間界の奥さんのことなんか忘れてしまってもいいのよ。あなたの奥さんはずいぶんお優しいお方かもしれないけれど、私だってそれに負けず一生懸命あなたのお世話をしますわ。カラスのミサオは人間のミサオよりももっと正しいということをお見せしてあげますから、お嫌でしょうけれど、これから私をおそばに置いてくださいな。私の名前は畜生というの。御用は情に感じて、ありがとう、俺 俺も実は人間界で散々の目に遭ってきてるんで、どうも疑い深くなって、あなたのご親切も素直に受け取ることができなかったんです。ごめんなさい。あら、そんなにあなたもっと言い方してはおかしいわ。今日から私はあなたの召使いじゃないの。それでは旦那様、ちょっと食後のお散歩はいかがでしょう。
ああ、時計用も今は多いようにうなずき、案内頼む。
それではついてらっしゃい。
とパッと飛び立つ。
国井の新夫婦はああと泣き交わして、先になり後になり、憂えず惑わず恐れず心のままに一生して、疲れると規範の症状に並んで止まって、翼を休め顔を見合わせて微笑み、やがて日が暮れると童貞秋月高校たるを称しながら、氷然とねぐらに帰り、互いに羽をすり寄せて眠り、朝になると2羽そろって童貞の湖水でパチャパチャと体を洗い、口をすすぎ、岸に近づく船をめがけて飛び立てば、過去どもから朝食の奉納があり、新郎の畜生は初々しく恥じらいながら、影の形に沿うごとくいつもそばにあって、何かと優しく世話を焼き、落第諸生の漁業もその半生の不幸をここでいっぺんに吹き飛ばしたような思いであった。その日の午後、今は全く豪病の新婦の一羽になりすまして、往来の船の帆柱に戯れ、檻から兵士を満載した大船が通り、仲間のカラスどもはあれは危ないと逃げて、畜生もけたたましく泣いて警告したのだけれども、漁業の新婦は何せ自由に一生できるのが嬉しくてたまらず、得意げにその兵士の船の上を旋回していたら、一人のいたずらっ子の兵士がひょーっと矢を射て、誤たず漁業の胸を貫き、石のように落下する間一髪、畜生稲妻のごとく迅速に飛んできて、漁業の翼をくわえさっと引き上げて、五王廟の廊下に瀕死の漁業を寝かせ、涙を流しながら懐々しく解放したけれども、かなりの重傷でとても助からぬと見て、畜生は一声悲しく高く泣いて、数百羽の仲間のカラスを集め、羽ばたきの音もものすごく、一斉に飛び立ってかの船を襲い、羽で湖面を煽って大波を起こし、たちまち船を転覆させて見事に報酬し、大雨軍は全湖面を震撼させるほどの騒然たる外貨を挙げた。畜生は急いで漁業のもとに引き返し、そのくちばしを漁業の方にすり寄せて、聞こえますか、あの仲間の外貨が聞こえますかと哀悼して言う。漁業は傷の苦しさにもはや息も絶える思いで、見えぬ目をわずかに開いて、畜生と小声で叫んだと思ったら、ふと目が覚めて気がつくと自分は人間の、しかも昔のままの貧書生の姿で五王廟の廊下に寝ている。斜陽は赤々と目前の楓の林を照らして、そこには数百のカラスが無心にハーッと鳴いて遊んでいる。気がつきましたかと農夫の身なりをしたじじいがそばに立っていて笑いながら尋ねる。あなたはどなたです。
わしはこの辺の百姓だが、昨日の夕方ここを通ったら、お前さんが死んだように深く眠っていて、眠りながら時々微笑んだりして、わしはずいぶん大声を上げてお前さんを呼んでも一向に目を覚まさない。肩をつかんで揺すぶってもぐたりとしている。うちへ帰ってからも気になるので、たびたびお前さんの様子を見に来て目の覚めるのを待っていたんだ。見れば顔色も良くないが、どこか病気か。
いいえ、病気ではございません。
不思議にお腹も今はちっとも空いていない。すみませんでしたと例の謝り癖が出て、座り直して農夫に丁寧にお辞儀をして、お恥ずかしい話ですがと前置きをして、この廟の廊下に雪倒れるに至った事情を正直に打ち明け、重ねてすみませんでしたとお詫びを言った。
農夫は哀れに思った様子で懐から財布を取り出しいくらかの金を与え、
人間万事塞翁の馬、元気を出して再起を図るさ。人生70年、いろいろさまざまなことがある。人情は本服して童貞子の波乱に似たりと、洒落たことを言って立ち去る。漁業はまだ夢の続きを見ているような気持ちで呆然と立って農夫を見送り、それから振り返って楓の梢に群がるカラスを見上げ、
畜生
と叫んだ。
一群のカラスが驚いて飛び立ち、ひとしきりやかましく騒いで漁業の頭の上を飛び回り、それからまっすぐに湖の方へ急いで行って、
それっきり何の変わったこともない。
やっぱり夢だったかなと漁業は悲しげな顔をして首を振り、一つ大きいため息をついて力なくふるさとに向けて発足する。
故郷の人たちは漁業が帰ってきても格別嬉しそうな顔もせず、冷酷の女房は早速叔父の家の庭石の運搬を漁業に命じ、漁業は汗だくになって瓦から大いなる岩石をいくつも叔父の庭先まで押したり引いたり担いだりして運び、
否認して縁なきは片しとつくづく嘆じ、明日に畜生の声を聞かば夕べに死するもかなりかと、何につけても童貞一日の幸福な生活が燃えるほど激しく介護せられるのである。白衣畜生は旧悪を思わず、恨みこれを用いてまれなり、
我が漁業君もまた君子の道に志している高米の書生であるから、不人情の親戚をも務めて憎まず、無学の老妻にも逆らわず、ひたすら古書に親しみ漢画の精子を養っていたが、それでもさすがに身内の者から受ける別紙には耐えかねることがあって、それから3年目の春、
またもや女房をぶん殴って今に見ろと星雲の志を抱いて家出して試験に応じ、やっぱり見事に落第した。
よっぽどできない人だったと見える。きとまた思い出の童貞ご飯、ご王廟に立ち寄って見る者皆懐かしく、悲しみもまた千倍しておいおい声を放って病前で泣き、それから懐中のわずかな金を全部はたいて羊の肉を買い、それを病前にばらまいて神武に供して、樹上から降りて肉をついばむ軍部を眺めて、この中に畜生もいるのだろうなと思っても、皆一様に真っ黒で、それこそ死因をさえ見分けることができず、畜生はどれですかと尋ねても振り返るカラスは一羽もなく、みんなただ無心に肉を拾って食べている。漁業はそれでも諦められず、この中に畜生がいたら一番後まで残っておいでと千万の死後の情を込めて言ってみた。そろそろ肉がなくなって、軍は2羽たち5羽たち、ムラムラパッと大部分飛び立ち、あとには3羽まだ肉を探して居残り、漁業はそれを見て胸をとどろかせ手に汗を握ったが、肉がもう全くないと見てパッと未練げもなく、その3羽も飛び立つ。漁業は気抜けのあまりくらくらめまいして、それでもなおこの場所から立ち去ることができず、廟の廊下に腰を下ろして、春霞に煙る湖面を眺めて、ただやたらにため息をつき、
二度も続けて落第して何の面目があっておめえも故郷に帰られよ、生きて甲斐のない身の上だ。昔春秋戦国のようにかの屈原も囚人皆よい我一人覚めたりと叫んでこの湖に身を投げて死んだとかいう話を聞いている。俺もこの思い出懐かしい童貞に身を投げて死ねば、あるいは畜生が
どこかで見ていて涙を流してくれるかもしれない。俺を本当に愛してくれたのはあの畜生だけだ。あとは皆恐ろしい我欲の鬼ばかりだった。人間万事塞翁の馬だと3年前にあのおじいさんが言って励ましてくれたけれど、あれは嘘だ。不幸せに生まれついたものはいつまでたっても不幸せのどん底であがいてるばかりだ。これすなわち天命を知るということか。死のう。畜生が泣いてくれたらそれでいい。他に何も望みはない。と古政権の道を極めたはずの御用も失意の優秀に耐えかね、今夜はこの湖で死ぬる覚悟。やがて夜になると輪郭のにじんだ満月が中空に浮かび、童貞子はただ白く棒として空と水の境がなく、岸の閉鎖は昼のように明るく、柳の枝は湖水のもやを含んで重く垂れ、遠くに見える桃畑のバンダの花はあられに似て、微風が時折天地のため息のごとく通過し、いかにも静かな春の涼や。これがこの世の見納めと思えば、涙も袖に余り、どこからともなく野猿の悲しそうな鳴き声が聞こえてきて、終始まさに絶頂に達した時、背後にハタハタと翼の音がして、別来筒が鳴きや。振り向いてみると月光を浴びて名簿講師二十歳ばかりの霊人がにっこり笑っている。どなたです？すみません。とにかく謝った。いやよと軽く御用の肩を打ち、畜生お忘れになったの？畜生！御用は仰天して立ち止まり、それから少し躊躇したが、ママ用といきなり美女の細い肩をかき抱いた。話して息が止まるわよと畜生は笑いながら言って、巧みに御用の腕から逃れ、私はどこへも行かないわよ。もう一生あなたのおそばに。頼む、そうしておくれ。お前がいないので俺は今夜この湖に身を投げて死んでしまうつもりだった。お前一体どこにいたのだ？
私は遠い関与、あなたと別れてからここを立ち退き、今は関水の親友になっているのです。さっきこの御王廟にいる昔のお友達があなたのお見えになっていることを知らせにいらしてくださったので、私は関与から急いで飛んできたのです。あなたの好きな畜生がちゃんとこうして来たのですから、もう死ぬなんて恐ろしいことをお考えになっては嫌よ。
ちょっとあなたも痩せたわね。
痩せるはずさ、二度も続けて落第しちゃったんだ。故郷に帰ればまたどんな目に遭うかわからない。つくづくこの世が嫌になった。
あなたはご自分の故郷にだけ人生があると思い込んでらっしゃるから、そんなに苦しくおなりになるのよ。人間至るところに生産があるとか書生さんたちがよく歌ってるじゃありませんか。一度私と一緒に寛陽の家へいらっしゃい。生きているのもいいことだときっとお思いになりますから。
寛陽は遠いな。
いずれが誘うともなく二人並んで廟の廊下から出て、月下の湖畔を照耀しながら、
父母いませば遠く遊ばず、遊ぶに必ず法ありと言うからね。
御用はもっともらしい顔をして例のごとくその学徳の片鱗を示した。
何をおっしゃるの？あなたにはお父さんもお母さんもないくせに。
なんだ知ってるのか。しかし故郷には父母同様の親戚の者たちが大勢いる。俺は何とかしてあの人たちに俺の立派に出世した姿を一度見せてやりたい。あの人たちは昔から俺をまるでアホか何かみたいに思ってるんだ。
そうだ、関与へ行くよりはこれからお前と一緒に故郷へ帰り、お前のその綺麗な顔をみんなに見せて驚かしてやりたいね。ねえ、そうしようよ。
俺は故郷の親戚の者たちの前で一度思い切り大いに祝ってみたいんだ。故郷の者たちに尊敬されるということは人間の最高の幸せで、また終局の勝利だ。どうしてそんなに故郷の人たちの思惑ばかり気にするのでしょう。むやみに故郷の人たちの尊敬を得たくて勤めてる人を狂言というんじゃなかったかしら。狂言は徳の俗なりと論語に書いてあったわね。漁業はギャフンと参って破れかぶれになり、よし行こう、関与に行こう、連れて行ってくれ。行く者は格のごときかな、昼夜を捨てず。照れ隠しに甚だ唐突なしくを称して、あはははと自らをあざけった。参りますか。畜生はいそいそして、ああ嬉しい、関与の家ではあなたをお迎えしようとちゃんと支度がしてあります。ちょっと目をつぶって。漁業は言われるままに目を軽くつぶると、はたはたと翼の音がして、それから何か自分の肩に薄い絹のようなものがかかったと思うと、すっと体が軽くなり、目を開いたらすでに二人は雌雄のカラス。月光を受けて漆黒の翼は美しく輝き、ちょんちょん閉鎖を歩いて、ああとには声を揃えて叫んで、パッと飛び立つ。月下八甲三千里の長江、ようようと東北方に流れて、漁業は酔えるがごとく流れに従っておよそ二時ばかり飛翔して、ようよう夜も明け放たれて、遥か前方に水の都関陽の家々のいらかが朝もやの底に静かに沈んで眠っているのが見えてきた。我が教官いずれのところぞ、これなる炎波向上人をして嬉しむと漁業はうっとりつぶやいた時、畜生は振り返って、さっもう家へ参りましたと、寒水の小さな腰湯の上で悠然と輪を描きながら言った。漁業も真似して大きく輪を描いて飛びながら、却下の腰湯を見ると、緑葉を水にしたり、若草煙がごとき一宮にお人形の住みかみたいな可憐な美しい老者があって、今しもその家の中から召使いらしき者五六人走り出て、空を仰ぎ手を振って漁業たちを歓迎している様が豆人形のように小さく見えた。畜生は目で漁業に合図して翼をすぼめ、一直線にその家めがけて降りて行き、漁業も遅れじと後を追い、にはその巣の青草原に降り立った途端に、二人は貴公子と霊人、にっこり笑い合って寄り添い、迎えの者に囲まれながらその美しい老者に入った。畜生に手を引かれて奥の部屋へ行くと、その部屋は暗く、卓上の銀色は声援を吐き、垂れ幕の金糸銀糸は鈍く光って、寝台には赤い小さな机が置かれ、その上に美酒加工が並べられて、数刻前から客を待ち顔である。まだ夜が明けぬのか。漁業は間の抜けた質問を発した。
あら、嫌だわ。
と畜生は少し顔をあからめて、
暗い方が恥ずかしくなくていいと思って
と小声で言った。君子の道は安全たりか。漁業は苦笑してつまらぬ洒落を言い、しかし院に向かいて会を行うという言葉も古書にある。よろしく窓を開くべきだ。関陽の春の景色を満喫しよう。漁業は垂れ幕を廃して部屋の窓を押し開いた。朝の黄金の光がさっと差し込み、庭園の灯火は缭乱たり、ウグイスの百点が地打をくすぐり、彼方には寒水のさざ波が朝日を受けて踊っている。
ああいい景色だ。
国の女房にも一度見せたいな。漁業 は思わずそう言ってしまって愕然とした。俺はまだあの醜い女房を愛しているのかと我が胸に尋ねた。そして急になぜだか泣きたくなった。
やっぱり奥さんのことはお忘れでないと見える。
筑星はそばでしみじみにかすかなため息を漏らした。いやそんなことはない。あれは俺の学問を一向に傾聴せず、汚れ物を洗濯させたり庭石を運ばせたりしやがって、その上あれはおじの目かけであったという評判だ。
一つとしていいところがないのだ。その一つとしていいところがないのがあなたにとって尊く懐かしく思われているのじゃないの。あなたのご親族はきっとそうなのよ。側院の心はどんな人にもあるというじゃありませんか。奥さんを憎まず恨まず呪わず、一生涯労苦を分かち合って共に暮らしていくのがやっぱりあなたの本心の理想ではなかったのかしら。あなたはすぐにお帰りなさい。筑星は一変して厳粛な顔つきになり、きっぱりと言い放つ。漁業は大いに狼狽して、そりゃあひどい、女に俺を誘惑して今さら帰れとはひどい、表現だの何だのと言って俺を攻撃して、故郷を捨てさせたのはお前じゃないか、まるでお前は俺をなぶり者にしているようなものだと抗弁した。 私は神女ですと筑星はキラキラ光る寒水の流れをまっすぐに見つめたまま、さらに厳しい口調で言った。あなたは教師には落第しましたが、神の試験には及第しました。あなたが本当にカラスの身の上を潜望しているのかどうかよく調べてみるように、私はご王病の神様から内々に言いつけられてきたのです。禁獣に課して真の幸福を感ずるような人間は神にも最も敬遠せられます。一度は懲らしめのためあなたを弓矢で傷つけて人間界に返してあげましたが、あなたは再びカラスの世界に帰ることを乞いました。神は今度はあなたに遠い旅をさせて様々な楽しみを与え、あなたがその快楽に酔いしれて全く人間の世界を忘却するかどうか試みたのです。忘却したらあなたに与えられる刑罰は恐ろしすぎて口に出して言うことさえできないほどのものです。お帰りなさい。人間は一生人間の愛憎の中で苦しまなければならぬものです。逃れ出ることはできません。忍んで努力を積むだけです。学問も結構ですが、やたらに脱俗をてらうのは卑怯です。もっとムキになってこの脱俗世間を愛惜し収殺し、一生そこに没頭してみてください。神はそのような人間の姿を一番愛しています。ただいま召使いの者たちに船の支度をさせております。あれに乗って故郷へまっすぐにお帰りなさい。さようならと言い終わると、筑星の姿はもとよりろう者も庭園も忽然と消えて、漁業は川の中の湖周に呆然と一人立っている。帆も舵もない丸木船が一艘スルスルと岸に近寄り、漁業は座れるようにそれに乗ると、その船は飄然と時効して寒水を下り、長江を遡り童堤を横切り、漁業の故郷近くの漁村の岸辺に突き当たり、漁業が上陸すると無人の小舟はまたスルスルとおのずから引き返していって、童堤の縁葉の間に没し去った。すこぶるしょげておっかなびっくり、我が家の裏口から薄暗い内部を覗くと、
あらおかえり
と厭然と笑って出迎えたのは、母を驚くべし筑星ではないか。いやあ筑星、何をおっしゃるの。あなたはまあどこへいらしていたの。
私はあなたの留守に大病してひどい熱を出して、誰も私を看病してくれる人がなくて しみじみあなたが恋しくなって、私が今まであなたをバカにしていたのは本当に間違ったことだったと後悔して、あなたのお帰りをどんなにお待ちしていたか分かりません。熱がなかなか下がらなくて、そのうちに全身が紫色に腫れてきて、これもあなたのような言い方をお粗末にした罰で、当然の報いだと諦めてもう死ぬのを静かに待っていたら、腫れた皮膚が破れて青い水がどっさり出て、すっと体が軽くなり、今朝鏡を覗いてみたら私の顔すっかり変わって、こんな綺麗な顔になってるので、嬉しくて病気も何も忘れてしまい、寝床から飛び出て早速うちの中のお掃除など始めてたら、あなたのお帰りでしょ。私は嬉しいわ。許してね。私は顔ばかりでなく体全体変わったのよ。それから心も変わったのよ。私悪かったわ。でも過去の私の悪事はあの青い水と一緒にみんな流れ出てしまったのですから、あなたも昔のことは忘れて私を許して、あなたのおそばに一生置いてくださいな。1年後に玉のような美しい男子が生まれた。漁業はその子に寒山という名をつけた。その名の由来は最愛の女房にも明かさなかった。親友の思い出とともに、それは漁業の胸中の尊い秘密として一生誰にも語らず、また例のご自慢の君子の道も以後は一切口にせず、ただ黙々と相変わらずの貧しいその日暮らしを続け、親戚の者たちにはやはり一向に軽せられなかったが、格別それを気にする風もなく、極めて平凡な一電婦として俗人にうずもれた。